の花の種。はい、皆さんおはようございます。パーソナリティの和楽です。この番組は日本のお花から和楽フラワーエッセンスを作っております。パーソナリティの和楽がフラワーエッセンスのお話や、いろんな波動のお話、花の種についてお話しする番組です。和楽の花の種、今日もよろしくお付き合いくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りしております。皆さんおはようございます。パーソナリティの和楽です。今日は6月の放送になるんですけれども、今ね放送前にですね、夢の種の放送局愛知スタジオの方に、来させていただいたんですけれども、そこでね、ちょっと面白い話を2つありました。でね、1つはですね、スズランの話を、でスズランが PA の方がですね、スズランを見てですね、ですごくね素敵でしたっていう話を私にしてくださったんですね。前回担当 PA してくださった方なんですけど、でね、スズランのお花ね、すごく面白いエピソードが私いっぱい持ってます。はい。でね、スズランのフラワーエッセンスっていうのが、世界中にやっぱりあるんですね。スズランは日本だけじゃなくて、世界にたくさんあるんですけれど、英語でね、リリーオブザバレーって言います。で、谷間のユリっていう風なね、名前なんですよね。で、だから谷の向こう側に咲いてたりとかね、ちょっとするんですよね。でね、日本だとね、割と地べたに咲いてること多いかなと思うんで、またちょっと違うのかなと思うんですけど、まず私が一番最初にフラワーエッセンスで、出会ったフラワーエッセンスっていうのが、ベイリーフラワーエッセンスというエッセンスで、イギリスのエッセンスなんですけど、で、ここの、リリーオブザバレーという、エッセンスっていうのはね、意味がですね、もう手が届かないから諦めなさいねっていうね、メッセージが持っているエッセンスなんです。スズランとちょっとね、違う感じしますよね。でもね、谷間のユリなので、向こうの谷に咲いている場合ですね、すごい綺麗で欲しいと思ってもですね、なんかもう絶対手が届かないですよね。取りに行こうと思うと多分死んじゃうっていうことになると思うんですよね。どんなに恋焦がれても手に入らない恋とかね、そういったものをね、もう一回諦めなさいよっていうようなね、そういうためのエッセンスになるんですね。でね、これ私、カウンセリングしてた時に、10年ぐらい前ですね、リリーオブザバレーを処方したことがありました。でね、その方っていうのは、ある主体な学校が京都にあったんですけど、私奈良に住んでた時なんですけど、1年目の、シュタイナー学校ができて1年目の時に、入りたかった方なんですけど、人数が多すぎてですね、入れなかったんですね。それでですね、子供さんをね、付属小学校に入れていたんです。で、私はそこで引っ越して、そこで知り合った時に、やっぱりね、どうしてもシュタイナー学校に入りたいっていう気持ちがね、彼女の中にはあったんですね。でね、リリーオブザバレー処方させてもらった時にね、結構半年ぐらいかかったんですけど、急にね、4月にですね、やっぱりね、もうね、役員を引き受けることにしたと。PTA の役員ですね、付属小学校の。でね、もうね、そんなに望んでね、シュタイナー学校のことばっかり言ってても仕方ないから、私はここで生きていくというふうにね、言われたんですよ。で、すごい、決心したねっていう話をしててですね。で、役員を引き受けて、1週間後に、シュタイナー学校から、 入学許可が降りたんですね。で、これがね、すごいんですよね。で、恋愛とかも同じだと思うんですよね。例えば、なんか全然振り向いてくれない人をですね、いつまでも思っていった時にね、やっぱりね、どうしても振り向いてほしいみたいな欲が出てきますよね。で、その時にね、もうしょうがないと、もう振り向いてくれないもんしょうがないと諦めた場合ですね、やっぱりね、諦めると結構向こうから振り向いてくれたりとかね、する。これがね、割と面白いなって私は思ってるんですよね。だから欲がこう、どうしても執着がある時っていうのは、まあ振り向いてもらえなかったりとかっていうのがあったりするんですけど、でね、そういう意味で、ベイリーフラワーエッセンスね、諦めなさいっていうエッセンスなんですけど、本当に諦めた時にはね、案外手に入るっていうね、ちょっと面白いエッセンスなんですね。で、もう一つはですね、カナダにあるパシフィックエッセンスがですね、リリー・オブ・ザ・バレーのエッセンスを作ってるんですね。でね、こちらのエッセンスはですね、純真さっていうね、メッセージがあるんです。でね、皆さんね、なんかフラワーエッセンスね、意味が違うじゃないの、みたいな感じになっちゃうと思うんですよね。だけどね、彼女、まあ、フラワーエッセンスは、サビーナさんっていうね、中医学の先生が作られたメーカーなんですけど、でね、彼女が見るスズランっていうのは、とっても純真な感じ。で、しかも足元に咲いていて、手を出せば届くところにある。っていう状態のスズランなんですよね。だから、ベイリーさんが見ていた、イギリスのベイリーさんが見たのは、遠い向こうにある、スズランなんですけど、こっちのエッセンスは足元にあるエッセンス。なので、純真さっていうメッセージを持ってるんですね。でね、この時にね、私ね、効き目がどうなのかなって思ったんですね。うん。で、カナダの、サビーナさんがね、来られた時に、その質問をしてみたんですよ。ベイリーフラワーエッセンスで同じ、やっぱりね、スズランのエッセンスがあると。で、そっちの方は諦めなさいっていうメッセージだけれども、どう思いますかっていう話をしたんですね。で、そしたらですね、まあ、彼女はですね、やっぱすごいなと思ったんですね。彼のことについてはわからないけれども、私のところに来るクライアントさんはみんな純真さが必要な人ばっかりですよっていう話をされたんです。でね、これね、本当にね、真理だと思うんですね。でね、これがね、波動であり、真理であるんです。うん。で、フラワーエッセンスはですね、作った方、メーカーっていうのがあって、それからね、セラピストっていうのがいます。で、それからクライアントさんがいます。で、セラピストがそのメーカーを選ぶときっていうのも、そのね、波動に引き寄せられて選んでますね。うん。で、それから、そのセラピストさんを選ぶクライアントさんっていうのも同じ波動でですね、選んでるんですね。なので、この3人の波動っていうのが共鳴してですね、癒しっていうのが起きます。なので、サビーナさんに来る、のところに来るクライアントさんっていうのは必ず純真さんが必要な方なんですね。で、私も最初は、だから、ベイリーフラワーエッセンスを使ってたので、みんな諦めなさいっていう方が来たんですけど、その後、サビーナさんのエッセンスも使うようになったんですね。で、そういった場合に、純真さが必要な方が来られてます。で、いくつかのメーカー、揃えて使ってた時もあったんですけど、やっぱりね、それを選ぶっていうことなんですね。なので、ちょっと面白い。これがね、バーっていうね、エネルギーになってきます。でね、まあ、バーのエネルギーでですね、もう一つ面白いのがですね、不思議研究所っていうのをされてる、森田健さんっていう方がいらっしゃいますね。でね、私大好きなんですね。あんまり有名じゃないのかな。結構有名やと思ってたんですけど、私は。うん、すごいね、面白い方なんですよ。でね、仙人修行に行ったりとかですね、中国にね。ね、幽体離脱をしに行ったりとかですね。心霊手術をしに行ったりとかする方なんですけど、最近はですね、占いに凝って、まあもう占いもだいぶ前からかですけどね。で、占いをずっと調査されてた時があってですね、で中国でですね、パンツの色を当てる占い師っていうのがいてたんですね。でね、絶対 100% パンツの色を当てるそうなんですよね。で、これは絶対面白いということでですね、 見に行ったんですね、その森田健さんが。で、その時にですね、やっぱりね、当てられたそうなんですよ。で、その時ね、黄色のパンツ履いてたんですね。で、黄色のパンツ履いてね、あ、絶対当てられないって思ってたんですね。だいたいパンツってね、白とか紺とか黒とかね、まあ多分そういう色だと思うんですけど、黄色履いてって当てられたっていう話なんですよ。でね、そこを検証するのがね、森田健さん面白いところなんですね。でね、検証した時に、引用語行を使ってね、占ってはるんですね。でね、部屋の角度、それから入ってくる時間、で、日にち。で、そういったものを、まあ、引用語行で調べられて、で、やるんですけど、で、それをね、調べた時に、まあ、その、森田健さんもそれができるんですね。なので、それを検証した時にですね、青か、なんか黄色か、なんか、あともう一色なんか忘れたんですけど、三色ぐらいしかなかったんですね。で、絶対この三色しかないんですよ。でね、この三色って多分ね、普通にない色なんですね。青とか黄色とかね、ないんですよね。まあ、青っていうのはね、まあ、あるかもしれないですけど。で、白とか黒とかね、多分そういう色があると思うんですけど、まあ、朝からパンツの話ですいませんね。でね、それで黄色を当てられるってことはね、森田健さんの、やっぱね、見解がすごく面白くてですね、来るときに、もうね、黄色のパンツしか履けなくなってるんじゃないかと。いう話だったんですよ。でね、これね、本当にそうなんですよね。だからね、ヒーラーさんとかね、セラピストさんの波動ってすごい大事なんですよ。で、その占い師さんは絶対にパンツの色を当てますっていう波動を持ってるんですね。なので、私のとこに来る人は、絶対になんか、青か、なんか黄色かしか、パンツが履けなくなっちゃってるっていうね、現実を引き寄せてるってことなんですね。うん。で、これね、本当に私は真理だと思ってて。でね、フラワーエッセンスもね、だから、まあ、パンツとフラワーエッセンスはどうなんだっていう話なんですけどね、同じことだと思ってるんですね。だから、作ってる時にですね、スズランでですね、諦めなさいっていうのを、エッセンスを作ってる人のところには、諦めるのが必要な人が来る。で、純真さんが必要だっていうね、メッセージを持ってる場合には、純真さんがないと思ってる人が来るっていうのは、バーなんですね。だから、大事なのは何が大事かっていうと、セラピストが何をするか、それからメーカーさん、プロデューサーが何を意図しているか、それにクライアントさんがどう引っ張られてくるか、でこのね、三つの要素っていうのがとってもとっても大事なんですね。なので、まあ、字で書いたね、その、スズランのエッセンスで、純真さって書いてるところもあれば、まあ、諦めなさいって書いてるところもあるので、これ違うんじゃないですかとか、そういう話ではないっていうことなんですね。で、この波動の世界っていうのをね、なんか理解してもらえる一つになれば、とっても嬉しいかな、っていうふうに思います。すみません、前半ですね、パンツの話で盛り上がってしまったんですけど、後半に行きたいと思います。6月ですね、梅雨の季節ですよね。でね、梅雨っていうのは本当に日本ではね、大変特徴的だと思うんですね。梅雨って他の国があるんでしょうかね。私ちょっとよくわからないんですけど、まあ、日本はね、すごくね、梅雨があってこそ、なんかね、らしいなーっていう感じがするんですよね。で、その中でですね、6月のお花の特徴の一つに、まあ、アジサイのお花っていうのがあると思うんですよね。でね、アジサイのお花ね、もう6月ね、ダントツですね。 6月って言ったらもうアジサイ描くしかないと思うんですよね。でね、このアジサイのエネルギーってね、どういうエネルギーなのかっていう風にね、思うんですね。で、私がね、アジサイに呼んでいただいて、まあ、フラワーエッセンスを作ったんですけど、その時にね、感じたエネルギーっていうのはですね、私は雨が好きっていうね、メッセージなんです。でね、これね、どういうメッセージかっていうとですね、私はね、他のお花が好きな晴れの日は嫌いだってことなんですよね。だから、晴れの日にね、出ていくとですね、元気なくなるんですよ。ね。ね、嫌なんですね。でね、みんな晴れの日にね、楽しそうに咲いてるんですね。花ね、バラとかね。他のね、なんか、都忘れとかね、わかんないですけど、いろんなお花があるんですけど、チューリップとかもそうだしね。まあ、6月になってくると、ちょっと少なくなりますけど、まあ、5月だと、シランのお花とか、そういったお花も、全部ね、晴れの日にね、元気に咲いてます。ね。アジサイはですね、晴れが続くとですね、なんか、シワシワになるんですよね。でね、元気もなくなるんですね。でね、私ね、雨が好きなんですよ。ってことなんですね。でね、その時にですね、自分が雨が好きだということをですね、しっかり受け入れるっていうことってとっても必要だと思うんですね。でね、大体ね、これができてなくて不幸になる人って多いと思うんですね。うん、なんか自分が変わり者っていうのをですね、ちょっと知られたくないっていうやつですよね。で、クラスでですね、みんななんかちょっとこうね、楽しそうにやってるグループとかに入りたい。ね。となると、やっぱり晴れの日に行かないとね、いけないわけですね。で、それでですね、入って、なんか全然面白くないんですよね。アイドルの話とかね。例えば、ドラマの話とか聞いてても、全く面白くない。もうね、スピリチュアルの話が大好きなんですよ、私ね。で、もう小さい頃からね、タロットとかね、星占いのホロスコープ作ったりとか、そういう人なんでね。でもね、そういうね、話聞いてて、うーんとか、ニコニコとかやっててもですね、辛いだけなんですよね。もう、それをやるならもう、ヤオイさんとかの UFO とかね、ムーの話とかね、そういうのを聞く方がね、全然いいんですけど、まあ、それで、ね、話すとね、もう完全に変わり者やと思われるわけですよね。で、怖いんですよね、やっぱりね、ちょっとね、それはいかんやろと、なんとなく思ってるわけです。でね。自分がね、好きな世界をですね、そーっと好きなままいてですね、家の中でですね、まあ、マイバースデーをずっと定期購読してたわけなんですけど、でね、まあ、これね、わかる人すごい大好きですね、私ね。で、あとね、ルネ・バンダール・渡辺さんとかね、白魔術とかですね、あとですね、マドモアゼル・アイさんとかですね、妖精の話されてて、まあ、今ね、波動の話結構されてますよね。うん。でね、そういう話大好きだったんですけど、そういう話をね、封印してるわけですよ。学校の中ではね。で、晴れの日がいいっていうことを、なんかそういうふうに見せかけて、で、自分をごまかして生きているっていうことなんですね。で、そうするとですね、自分が辛いだけじゃなくて、その人たちとも多分ね、仲良くなれないんですよ。ね、なんでかっていうと、その人たちもわかるわけですよ。なんか面白くなさそうやなとかね。うん、多分ね、話振ったってね、なんか知らん、なんかアイドル誰々とか言われてもですね、わかんないわけなんですよ。ルネ・バンダール・渡辺ならわかるんですけど、ね、わからないわけなんですね。で、わからないのにですね、うん、そうだね、とかね、やってもですね、しょうがないわけなんですね。ね、これで苦しんでる方結構多いですね。ね、私のところにね、まあカウンセリング来る方もね、結構そういう方もいらっしゃいます。本当に本当にスピリチュアル大好きでね、来られてね、もう初めて分かってもらえたみたいな人もね、結構いるんですけど、本当にね、そういうことなんですね。だから自分がね、何が好きなのかとか、自分が何をね、本当に思ってるのかっていうのをね、正直に受け入れるっていうことがね、このアジサイのお花のエッセンスのメッセージになると思うんですね。でね、自分のね、自分がもうね、スピリチュアル大好きやと。もう私もスピリチュアルで言うとですね、もう大好き、本当に大好きやと。で、波動の世界研究してますと。で、まあ波動の機械なんて持ってます。 ね。でですね、あの波動の機械を調べてですね、エッセンス入れてですね、研究したらこんなになったとかですね、もうね、他の人から聞いたらね、何喋ってるか分かんないですよね。でもね、好きな人はきっと好きなんですよね。響く人は響くわけなんですよ。でね、マニアな人が来るわけです。でね、でもね、それがね、楽しいじゃないですか。やっぱりね、周りみんなね、趣味が合う人ばっかりなわけなんですよね。変わってるけどね。でもね、その、自分が雨が好きだっていうのをちゃんと受け入れて、で、ちゃんとそこでいる。で、雨の日に出ていくっていうことをしておくとですね、やっぱりカタツムリさんも友達になるわけなんです。うん、でも晴れの日にね、無理やり行ってたらね、もう雨の日出ていく元気もないわけなんでね、そうするとカタツムリさんもね、友達にはなれないわけなんですね。うん、だから自分がね、もうね、まあ私はもう本当にこうバーッと出してますし、でやっぱ自分がね、スピリチュアル好きだよっていう話は昔からしてるので、なんかまあ親にもね、宗教信じてんのかみたいな感じで言われてた時もありました。やっぱりね、そういう時もあったんですけど、やっぱね、しょうがないですよね、そこはね。でそうやってね、もう受け入れ出すとですね、やっぱね、だんだん人がね、集まってくるわけなんですね。なのでですね、怪しいと言われながらもですね、そこをね、突き詰めたいなっていうのがね、まあ、私の希望でですね、アジサイのエッセンスはね、私の大好きなエッセンスの一つなんですね。ね、ね、そうしたらね、やっぱりね、6月ダントツアジサイなんですよね。でしょ？ね、もう6月といえばアジサイですよね。うん、他ないんですよね。っていうね、もう、他の月は捨てたと、ね。もうね、1月から5月と、7月から12月は晴れの日に任せて、6月はね、行くぞと、いうことでですね、アジサイメンバー募集してます。違う。っていうね、まあ、そういう話なんです。で、そこはね、やっぱりね、フラワーエッセンスやってる方の中でもですね、学びに来るときはですね、好きやと思ってね、学んでるんですけど、他の人に勧めるときにですね、そこがすっごく引っかかる人多いんですよね。やっぱね、自分がね、フラワーエッセンスは自分で好きで飲んでるんだけども、フラワーエッセンスを他の人に言うときにですね、怪しくないよみたいな、なんかそういう風になってしまう人も結構いらっしゃるんですよね。まあ、アロマがね、昔ね、そんな感じだったと思うんですよね。私たちの年頃、私49なんですけど、まあ、私の年頃の20歳ぐらいの時ってね、アロマってね、水晶を持っててね、で、なんかこう、占い師みたいな人しか持ってないようなね、そういうイメージがありました。でも今はね、普通ですよね。雑貨として扱われてます。フラワーエッセンスもね、きっとそうなると思ってるんですね、私ね。今、フラワーエッセンスね、ちょっとなんか、怪しい人の集まりなのかなって思ってるかもしれないですけど、それでもね、波動をね、液体に入れたもんです、みたいなね、話をしてるとね、ちょっと怪しいですよね。うん。だけどですね、まあこれが当たり前の時代になるかなと。まあでもね、アジサイはアジサイなので、そんな晴れの日の人はね、ところは入らないようにしようと思ってますけどね。うん。だからね、まあアジサイの花っていうのはそういう感じだなっていうふうに思ってます。ね。多分ね、ちょっと苦しんでる人いると思うんです。特にね、学校に行ってる方とかは、結構しんどい思いしてると思います。特にね、インディゴチルドレンとかクリスタルチルドレンって言われてる方っていうのは、みんなと感覚がかなり違うので、しんどい思いされてると思います。でね、そういう時に、ちょっとね、アジサイのエッセンス使ってみてください。で、そうするとね、自分は自分なんですよ。でね、これがね、自分じゃなくなるっていうことが一番のね、なんていうんですかね、地球に対するというか自分の命をもらったことに対して本当に良くないなと思うんですね。自分の人生、自分らしい人生っていうのを送ることっていうのが、本当にね、もう魂が喜ぶことだと思ってるんですね。なのでですね、どんなに変わり者でもね、自分がどんなに変わり者でもいいんですよ。本当に。アリが好きでもいいんですね。うん、何でもいいんです。ね。 もうそれね、突き詰めてください。もうね、私突き詰めた人すっごい好きなんですよね。中学校1年生の理科の先生がですね、タンポポの研究されててですね、もうめちゃめちゃ好きだし、でしたね。もうタンポポの話しだすともう何時間でも喋るっていうね、そういう先生でした。でね、変わってるけどね、やっぱりね、面白いですよね。なのでね、本当に自分のね、世界っていうのをね、大事にしてもらう。で、これからの世界っていうのは、もう特にね、それが大事になってくると思います。自分らしい生き方っていうのをね、もうこのね、夢の種のね、放送局も本当そうだと思うんですよ。こんなね、私が一人でね、こんな風にね、30分喋ってますけど、こういう場所がね、あります。なのでですね、どんな場所もね、皆さんね、ありますから、今ね、昔と違いますよね。学校だとね、喋れませんよ、こういう話はね。でもね、こういう話をする場所がありますから、ね、皆さんね、心配せずに、アジサイのエッセンス飲んでくださるといいかな、っていうふうに思ってます。ね、まあね、6月、第1週の放送になってきて、第2週目は再放送っていうことになってるんですけど、6月の6日からですね、フラワーエッセンスの初級講座が、名古屋の伏見で始まります。はい。でね、和楽フラワーエッセンスっていうので、検索していただくと、ロータスフラワーエッセンスのホームページが出るんですよ、実はね。で、これね、私、個人事業の屋号がロータスフラワーエッセンスなんです。ただ、ブランドをワラクフラワーエッセンスにしまして、で、この度ね、ワラクフラワーエッセンス株式会社になりました。はい、登記を終えました。はい。なのでですね、もうちょっとしたらホームページも変わると思うんですけど、今ね、まだロータスフラワーエッセンスっていう形でね、出てきますけど、ちょっと見ていただいて、予約はこちらみたいなところにですね、講座の案内が出ますので、そういったところで、フラワーエッセンスね、もし興味がある方いらっしゃったら、で、それだけじゃなくてね、こういう話大好きだと。一緒に話ができる人が欲しいと。そういう方も大歓迎です。なので、ぜひね、フラワーエッセンス講座参加していただくと嬉しいかなっていうふうに思います。でね、名古屋の伏見の講座はですね、午前午後、2時間ずつの講座がですね、8回になってます。なので、6月、7月、8月、9月と、まあ、4ヶ月で8回分終わるんですけど、8回分でですね、自分がフラワーエッセンス、自分に必要なフラワーエッセンスを選んで、自分用のトリートメントボトルを作って、自分のワークができるところまで教えます。はい。すべてオリジナルで私が作ったワラクフラワーエッセンスを使わせていただきますが、このやり方は他のメーカーも、全然使えるやり方なのでいいと思いますね。なのでですね、ぜひよかったら参加してみてください。今日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も一日ですね、雨かもしれないですけれども、雨のね、月っていうのを楽しんでいただければなというふうに思います。私もね、雨の月大好きなので、今日も一日、頑張ってください。和楽でした。